こんにちは、お兄さん。昨日は、乙葉の手で精液をしこり出してくれて、ありがとうございました。あれから、担当の女医さんが、昨日の検査やアンケートの結果を精査してくれましたよ。その結果、お兄さんのオナニーの直すべき部分がいろいろと分かったみたいです。まず、昨日も言いましたけど、オナニーをするときにはローションを使うなどしておちんぽが湿った状態にした方がいいと思います。また、アシピンオナニーも極力控えてリラックスした状態でもいけるようにしましょう。おちんぽを握るときにはなるべく手の力を緩めること、そしてオナニーをする頻度も下げた方がいいとのことです。一日に何度もオナニーをしていたら、それだけでおちんぽの感度が下がってしまいますからね。あと、お兄さんはいつもハードなシチュエーションの AV などを見てオナニーのおかずになさっているみたいですね。でも、あんまり特殊な AV などを見ていると本番のセックスで生きづらくなってしまうんですよ。 AV では普通では見られないようなアングルから女の子の体を見ることができてしまいます。それにカットや編集を駆使して普通よりも過激なセックスを長時間続けていたりするんです。その映像の強い刺激に慣れてしまった男性は普通のセックスでは物足りなく感じてしまうんです。だから今日も AV ではなく乙葉の声や体をおかずにして健全にお女性をなさってみましょうね。乙葉はあなた専属のおちんぽしこしこナースですので、全力でお兄さんの射精を応援して差し上げます。座ったままで大丈夫ですので、今日も乙葉にお兄さんのちんぽを見せてください。パンツを脱がせますので、少し足を広げてくれると嬉しいです。また昨日みたいな状態に戻ってしまったんですね。おっぱいがお兄さんの腕にぽよんってくっついてしまったせいでしょうか。乙葉の体で興奮してくれるのはとっても嬉しいです。昨日は寝た状態で手こきをしましたけど、今日はあぐらをかいた状態でおちんぽをしこしこしてみますね。今日も下にタオルを敷いてローションを垂らした状態で手こきをいたします。ちょっと冷たくなりますけど我慢してくださいね。そしてこのローションをチンポに絡めるようにしてぐにゅぐちゅ手こきをしていきます。 最初はおちんぽがびっくりしないように優しめに手こきをしていきますね。あぐらをかいた状態で手こきをされるのって初めてでしょうか。あぐらをかくと足に力を込めることができないので足ピンオナニーの予防になるんです。オトハがお兄さんにぴったり体をくっつけながら おちんぽシコシコしちゃってますよ。もうこれだけで、はあ、はあって息が荒くなってきてますね。正常位やバックでは足を伸ばせないので足ピンオナニーになれるとセックスでいけなくなる可能性があるんです。それを防ぐためにはあぐらをかいた状態や立った状態でのお射精に慣れることですね。どんな体勢でも射精できるようにしておくと将来彼女とエッチするときにいろんな体位を楽しむことができますよ。せっかく真横にぴったりと寄り添っているのですからお耳も舐めてご奉仕しちゃいましょうか。音羽のペロの感触やチュッパチュッパという音もおちんぽしこるようなカスにしてほしいです。お兄さんの無防備なお耳を隅から隅まで舐め尽くしちゃいますよ。全部を手でしこられながら耳舐めされると興奮してしまいますよね。童貞のお兄さんにはが強いでしょうか。AV なんかを見ているとだんだんエッチな光景を見ないと興奮できない体になってしまいますよね。でもセックスをするときには部屋は大抵薄暗くなっていますからお互いの姿が目で見えないことも多いんです。 だから AV を見がちな人はなるべくオナニー用のおかずをエッチな音声に切り替えていくといいと思いますよ。セックスの時に得られる刺激って耳からのものもかなり多いんです。どんな時でも音は聞こえるので、人の声やお耳への刺激で興奮できるようにしておくのは健全な性生活を送る上ではとってもいいことなんです。今後理想の女の子で童貞を卒業する時のためにもお耳を性感帯にしておくのはいいアイデアです。耳元での声や吐息で興奮するのはとっても健全な興奮の仕方ですからね。ささやきを加えるといつもよりももっとエッチな気分になりますよね。明かりを消した部屋では女の子の吐息や声がおちんちんを興奮させる最高のおかずになるんです。彼女とセックスしている場面を想像しながら、音羽の耳なめ手こきで精液をこき捨ててくださいね。どうしたんですか、お兄さん。お兄さんはさっきから音羽のおっぱいや太ももの感触を気にしてしまっているようです。今お付き合い中の彼女のことを想像しないと、彼女とのエッチで興奮するのが難しくなってしまいますよ。お兄さんの彼女は音羽みたいな巨乳な女の子ではないんですよね。それなら目を閉じて音羽のおっぱいのことは
あまりガン見しないようにしないと。目をぎゅっと閉じて、最愛の彼女の姿を脳裏に思い浮かべながら、おちんちんをシコシコされちゃいましょうね。乙葉の体で興奮してくれるのはすっごく嬉しいですけれど、あんまり私に興味を持ちすぎたら、本命の彼女に怒られちゃいますよ。お射精するときにはお兄さんの大好きな彼女のことを思い浮かべないとダメです。力もインランナーズにお耳を舐められちゃいますよ。お兄さん、チンコが硬くなってきてますね。息も荒いですし、今日も音はで出しちゃいそうです。でもお兄さんは音はとエッチのことをして何回も何回もお射精なさることに罪悪感も覚えていらっしゃるみたいですね。大丈夫ですよ。ここは病院の個室ですし、しばらくは治療のために彼女との面会も断ることになっています。だから、ここでどんなにドスケベなことをしても彼女さんにバレることはないんです。余計なことは気にせず、開放的な気分で20歳の巨乳ナースとのエロ行為を楽しんじゃってくださいね。浮気に見なめで背徳的な気持ちよさを満喫するんです。美味しいですね。この美味しいお耳を舐め回しながら、おちんぽが行くところみたいです。 変態で、インドナースのお堂に、ザーネンピュピュするところ見せてください。綺麗な病棟での真面目な医療身になめてドスケベに残念を出すんですよ。オトハンも耳なめとてこき頑張ります。専用のしこり道具になりたいです。おちんぽがおもちゃみたいに持て遊ばれてますよ。年下ナースのデコキミに舐めて残念出してピチピチの巨乳の感触を腕に感じながら補正し出すんですよ。 ジンポからピューって噴水みたいにザーメンが飛び出てましたよ。私が手のひらで覆っていなかったら、また天井までザーメンが飛び散っていたところでした。やっぱりお兄さんのジンポはすごいですね。こんな勢いで子宮にザーメンを出されたら、どんなメスでも絶対に孕ませることができそうです。それにお射精しそうになった時に我慢せず一気にお射精できたのも偉いです。お兄さんはいつも射精しそうになったら毎回寸止めをして何時間もオナニーを続けることがあったみたいですね。でも寸止めオナニーは痔瘻の原因になってしまうので、ほどほどにした方がいいんです。オナニーの時には自分の欲望を素直に解放してあげることが大事なんですよ。これからもお兄さんの金玉に精子がたまったら、巨乳ナースの乙葉があなたの性欲処理をして差し上げます。貧乳な彼女との面会はまだしばらくお断りしておきますので、遠慮なく巨乳ナースの乙葉とのエッチな性欲処理生活を楽しんでくださいね。今日も乙葉の手でザーメンをこき出してくれてありがとうございました。お兄さん。